ただいまの時刻は11時10分です。休憩前に引き続き会議を開きます。それでは、質問順3番1番高橋洋議員の一般質問を許します。
はい、1番高橋洋です。よろしくお願いいたします。
それでは1番 高橋洋議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、それでは、午前中最後になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。また町長副町長が上着着ている中、私すみません、半袖で、質問させていただく失礼お許しください。クールビズでやらせていただきます。通告に従いまして、質問させていただきますが、私は基本的に観光についての質問を中心に今までやってまいりましたけれども、今回は、の質問はですね、若干ずれているように思いますが、やはり観光の意味は住んでよし、訪れてよし、でそのまず住んでよしという観念から、以下のようにこれから質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。1番、将来の予測の人口減少率についてということでございます。日本創造会議が、先日発表し、全国の新聞に掲載された2040年の将来人口予測結果が、湯沢町は残念ながら、県内ワースト2となっていたのを見まして、本当に残念に思っております。これは田村町政が招いたということではありませんが、行政執行運営の立場から、この結果をどのように認識しているか、見解をお伺いしたいというふうに思っております。
1番、高橋洋議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の1回目の質問にお答えをいたします。話題の試算が地方消滅の指標としているのが、人口の再生産力を示す20から39歳の女性人口の減少率であります。このまま東京圏などへの人口流出が続くと、消滅する自治体が出てくるというものでございますが、単一の指標からの思い切った予測だというふうに考えております。国レベルでも総人口が減少に転じ、少子高齢化で少ない若者が多くの高齢者を支える構造が大きな問題となっていることから、地方に対しても対策を即すための問題提起をしたものというふうに思われます。ただこの将来推計人口は仮定に基づく試算値であり、確定的な未来ではありません。過去を振り返れば、これまでも複雑な要因が絡み合うことで予測できないさまざまな社会的変化が起こってきました。数十年後どころか数年後のことさえ誰もわからないというのが本当のところだと思っております。個人的には仮に人口が減少しても、自治体としての市町村の役割がなくなるわけではありませんから、市町村が消滅することなどはないというふうに思っております。あくまでも一つの試算として冷静に受け止めております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番高橋洋議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。私も将来人口がなくなったから、かなり減ったから自治体が消滅するというふうには思っていません。やはり観光交流人口というものもあります。しかし全国をある一定の指標の中で調査した中で、増えている自治体、減っている自治体、その中で湯沢がですね、本当にワースト2という本当に結果を見てですね、今までこれは先輩方々の前で本当に失礼ですけれども、今まで行政議会とともにですね、最善の調整をやってきたと私は思っていますが、なぜ若い人たちが 済まなくなってしまうのか、これやっぱりもう一度再検討していかなければいけないのかなというふうに思っています。ぜひ次の質問もありますので、いわゆる人口減少に歯止めをかけれるのか、もしくは I ターン U ターンで湯沢でまた住んでみたいと思って来れる人たちが出てくれるようになれるのか、今後の政策をぜひ一緒に考えながら頑張っていきたいといただきたいと思っておりますので、1番目の質問はこれで終わらさせていただきます。
はい、1番高橋伊代議員の2回目の質問が終わりました。それでは1番高橋伊代議員に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、では丸2でございますが、住んでよし訪れてよしは観光立国推進法の中での基本指針でありますが、湯沢町でも同じことが言えると思います。先ほど関連しますが、町長は人口1万人を目標に若い世代を応援して出生率を上げていくということを目指すということを言っておられます。しかしながら現状では湯沢町にはホテル業、建設業などを除くといわゆる普通の会社や企業が少なく、就業先が少なかったり、たとえあったとしても 3K と言われる職が敬遠されてしまっているのか、若者は都会に行ってしまい結果住んでよしと思わない住民が多いのではないかと私は思いますが、いかがお考えでしょうか。若者の定着を図るための工作を講じるようでしたら、その案をお伺いさせていただきたいと思います。
はい、1番高橋岩議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の1の2についての1回目の答弁をいたします。地方の若者の都会志向は今に始まったことではなく、やはり都会への憧れもあると思われます。若者が自分の夢を実現するためには都会の方が仕事の選択肢の幅が圧倒的に広いことも一因になっていると思います。湯沢町は観光産業を中心とした産業構造から業種に偏りがあることは事実でございますが、出生数が増えても若者が流出しては人口増につながらないわけで、企業支援あるいは企業誘致、まずこの雇用の場の確保をしたいというふうに考えています。若者が住むことのできる町というものを最優先に考えていくことが、このいわゆる人口減少というものに歯止めがかかることになるのではないか。交流人口拡大と合わせて新たな、先ほども話がありましたけれども、 I ターンや U ターンへの取り組みというもの、これを進めることで、この指標に沿ったそのデータにならないように、取り組みをしてまいりたいと、このように考えているところでございます。1回目終わります。
省庁の答弁が終わりました。1番高橋和議員2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。次のこの質問はですね、本当に失礼じゃないかなと思っておるんですけれども、質問させていただくんですけれども、また町長に直接聞くというよりも、私はこの議会場にいらっしゃる皆様ご自身のことだと思って私の質問を聞いていただきたいんですけれども、本当に唐突なんですけれども、いわゆる町長は幸せでありますか。大変失礼なんですけれども、もしその幸せでしたら、幸福です、幸せですというふうに思っていらっしゃいましたら、その理由を教えていただきたい、そう思ってます。2回目の質問です。
はい、1番高橋和議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。幸せですかと問われれば、幸せですと答えます。私はどこ行っても言ってることですけど、63になりました。とてもいい町に生まれて育って、そして縁があって、結婚して子供ができて、今そして48から町議会議員をさせていただき、この12月10日からは 町長をさせていただいております。多くの方々のおかげがあって今日がありますが、今この湯沢の町に生まれたこと、そして今この立場にいること、この町を元気にしていこうという皆さん方とともに今この町長職を担わせていただいていることに対してとても幸せを感じております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番高橋和議員に3回目の質問を許します。
唐突な質問で失礼いたしました。私いわゆる聞きたかった本当に模範回答で素晴らしい、ありがとうございました。 で私は幸せですかって答えられてですね、聞かれて大抵の方はすぐ即答なかなかできないんじゃないかなと思ってるんです。私自身がそうですね、幸せですかって言われてみると、いやお前に比べれば幸せかもしれないけど、お前誰々さんから比べれば俺は不幸せかもしれない、いわゆる相対的に幸せ価値観を考えている人が多いんじゃないかな。幸せっていう尺度を相対的に誰かに例えたりだとか物に例えて相対的な判断によって価値を追求してるんじゃないかな。だから即答できないんじゃないかな。ただ町長は即答できたので、私はやっぱり素晴らしいな、湯沢を代表する方だな、そう思っています。いわゆる幸せの価値観っていうものを相対的に捉えてる限りですね、その幸せの追求は果てがないんじゃないかな。で、何を言いたいかっていうと、内閣府でいわゆる幸せのパラドックスということで、国民生活白書っていうのが今インターネット出てますけれども、内閣府で調べた調査で、いわゆる GNP グロスナショナルプロダクト、今 GDP ですか、いわゆる国内総生産、いわゆる国内総生産が実はバブルが終わってもずっと今でも右肩上がりにずっと上がっております。しかしある時点で実は国民幸福度っていうものがずっと右肩上がりに下がっているという調査が出ています。いわゆる物の価値、いわゆる価値とかですね、まあ、いわゆるいろんなもの、物質はどんどんどんどん増えていっても、幸せというふうに思っている人たちがすごく少なくなっているんだっていうことが、内閣府の調べでもあるということが、実際事実出ておりました。で、もう一つは、財団法人の児童教育振興財団というところが、調べた日本青少年研究所というところがですね、昨年調べた結果です。これは日本、アメリカ、韓国、中国の高校1年生に抜粋してこんな質問しました。自分はダメな人間かと思うか、時々思うか、こういう質問をしたそうです。この結果、日本の高校生の1年生の 84% がイエスと答えていました。自分はダメな人間かと思うかという質問に対して 84% の高校1年生がダメだとイエスと答えて、これは中国だと 39%、 韓国は 32% だそうです。こういう結果を見ると、いわゆる GDP、 GNP がどんどん上がっていって、安倍内閣が言っている景気が良くなっていると言っても自殺は増える、それから自分はダメだ、将来を悲観している高校1年生がいる、これが実は現実の今の日本の姿なんじゃないかなということが分かります。で、私は何言いたいかと申し上げますと、ブータンという国がいわゆるグロスナショナルハピネス GNH 国民総幸福量というもので世界一幸せな国だっていうことで調査をしていることは皆さんご存知かと思います。私はこの調査みたいなものを湯沢独自でやったらどうかというふうに思ってるんです。ちなみに国民総幸福量、これ何かと申し上げますと、精神面での豊かさを値としているということだそうです。で、これはブータンでは抜粋した、いわゆる中枢した人にですね、なんと1人に対して5時間のヒアリングをして、1人に対して5時間もかけて、これ3年に1回やってるそうです。で、いろいろな自殺をしたいかとか、宗教を信じているものは何かとか、もうとにかく70何項目の 細かく調べてですね、そこで幸福量を測ってるんだそうです。そういう時に分かってくるのは、その地域差によって幸福に思ってる人がいるのかどうなのかっていうことも分かっている。それによって国の施策を決めてるんだそうです。湯沢は先ほども、関議員の話がありました。遠隔地によってのいろんなまあ、課題があります。遠隔地は遠隔地なりのやっぱり悩みがあったり、湯沢は湯沢なりのやっぱり悩みがあったり、私はこれらをですね、もっともっと丁寧に、いわゆる湯沢独自のグロスナショナルじゃなくてグロス湯沢ハピネスでしょうか、こういったものを調べてですね、本当に町民が幸せなのかどうなのか、いや確かに経済は上がっている、いや確かに税収は増えているだけじゃなくて、何をもって幸せなのかっていうことを私は調査する必要があるんではないかな。ぜひですね、これをやっていただきたいな。私はや、ぜひこれをですね、やっていただきたいと思ってるんです。住んでよし、訪れてよし、でその中で住んでよしと思っている。そして湯沢では仕事がないんじゃなくて、湯沢独自の価値観って何だろうかっていうことをやっぱり調べるには、湯沢独自の幸せの基準、価値をやっぱりぜひですね、アンケートなのかどうなのか、まあことすぐでやっていただけるということは大変ですけれども、ぜひ前向きにご検討いただきたいと思ってますが、 いかがでしょうか。2回目の質問でございます。
はい、3回目、
あ、3回目です、
はい、失礼します。1番高橋和議員の、3回目の質問がありました。ただいまの高橋和議員の質問の中に幸福度に関する質問がありましたけれども、これは質問事項1の2の中で、住んで良い町、住んでいる人が幸せでなければやっぱりお取りでしたねというような観点から取り上げさせていただきました。それでは、町長の答弁を求めます。町長、はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。湯沢の町民の皆様が湯沢町に住んで、まあ、住んでよしという観点から幸福であるかないかということについて調査をすることは大事じゃないかということですよね。まあ、ぜひですね、これからもその事柄について、まあ、検討をしていきたいというふうにも思っておりますが、湯沢町でもですね、この町民アンケート、その次のところでの資料を今持ち出してきましたけれども、これは町民アンケートの結果というやり方は、これはあれですね、役場に対して でしたね。ごめんなさい、今見たで、私はよくですね、やはり経済が、まあ、好転をして、湯沢町の場合は交流人口拡大していく、商売がうまくいくということが大事だと思います。合わせてこの豊かな自然の中で、ゆとりを持ってね、子どもたちを安全安心に育てていくという環境というものを作っていくことが大事だと思っておりますので、率直に言って、先ほどそのブータンでお一人に5時間のヒアリングをして、で3年に1回というようなことはなかなかやはりまあ難しいのではないかな、やり方はどういうものがあるのかそれは分かりませんけれども、お話を聞く中でどういうことができるのかということについてですね、まあ、検討してまあいきたいと思っています。まあ、幸せの尺度、これは当然ですね、さまざまにその価値観がございますから違うわけでございますので、そこらも含めた中でね、考えていきたいと思っていますが、自分はダメな人間だと思うかという、その日本とアメリカと韓国のその、問題的提起に対して答えて、日本人のその子どもたちが 84% がイエスと言ったと、こういうことなんだけれども、まあ決して本音でねではないと思いますよ。日本は奥ゆかしいというところがあるので、そのそこがですね、例えば外国に行って日本人の女性がですねニコニコしてると、なんかみんな俺に気があるんじゃないかというふうに思われるというようなことも聞いたことがあってですね、ちゃんとやはり対応しなければならないというような話も聞きますが、84% が日本で、中国 39%、韓国 32% と言ったんですよね。まあ、国民性という部分もあるのではないかというふうに思っておりまして、湯沢町で、その例えば8360人、まあ、小さいことは無理ですけど、有権者7000人にこれを取ったとしても、ダメだという答えも 結構あると思いますよ。それは自分では本当はそう思ってないんだけど、そういうようなところもあると思うので、まあ、この調査っていうのはなかなか難しいと思いますが、幸せですか、そうでありませんかという、まあ、やはりその町民の皆様の笑顔というものに貢献できる、まあ、行政運営を目指してまいりたいと、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番高橋洋議員に質問事項1の丸3について1回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。あまり幸福幸福なんていうとなんか幸福納得が遠いみたいな感じで、私そういうわけじゃありませんので失礼いたしました。丸3の質問させていただきますが、また少しこれも関連しています。行政運営は経営であるという考え方から、行政改革を行って住民満足度を向上させ、住みよい街づくりを行う行政が最近増えてきています。この考え方はもともとアメリカが日本の高度成長時代に、時のレーガン大統領政権の時にですね、アメリカ企業や行政サービスを世界最高のものに立ち直らせるために、ハーバード大学をはじめ一流の経済学者経営者が考えて開発した経営品質という考え方が日本に来たものであります。現在では大手企業、グローバル企業はほとんどこの枠組みの考え方で企業経営していると聞いています。ここで大手企業、グローバル企業と書かせていただきましたが、いわゆる世襲性のある中小企業っていうのはやはりこれが当てはまらないそうでございます。いくら頑張ったって俺はそこの社長になれるわけじゃない。いわゆる世襲企業じゃない会社ですね。でいわゆる大手企業、グローバル企業というところでの枠組みでこれを取り入れて経営しているところが多いというふうに聞いています。現在、この考え方に基づいて、基礎自治体の住民満足度を上げて、人口が減少どころか増加し、元気な町村が全国にいくつかあります。これは事前にお渡しした資料 を見ていただければわかりますが、岩手県滝沢村というところもそうです。例 の AKB の怪我したなんていう事件がありました。単独5万人、村で5万人の人口がいて、単独で市政に移行したというですね、村で5万人も人口がいて単独市政に移行したという、本当にすごい村でございますけれども、そんなところも実は2006年にですね、日本経営品質保障地方自治体部門で表彰されております。湯沢町も行政議会一体となってこの取り組みを習うことが町を元気にする近道であると私は確信しております。そこでぜひともこの考え方をもとにですね、湯沢もいわゆる経営品質という枠組みの中で行政改革を取り組んでいただけないでしょうかという質問でございます。
はい、1番高橋洋議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の1回目の質問にお答えいたします。資料を頂戴しました。よく読ませていただいたところでございます。湯沢町はこれまでも行政改革に積極的に取り組んでまいりました。機構を改革し、職員数も減らし、給与水準を抑え、アウトソーシングや事務事業見直しなどにより、コスト削減し、生じた財源を町民サービスに還元してきたことはご承知のとおりでございます。地方自治法には、地方公共団体は常にその組織及び運営の合理化に努めると規定されており、今後も行政の効率化合理化等に不断の努力をしてまいりますので、議員の皆様方におかれてもご理解をいただきたいとこのように思っております。また品質向上の面では、平成18年度と平成19年度の2カ年にわたり町民満足を目指すプロジェクトを実施しております。町民の皆様の満足度調査と町民満足のための職員の接遇の研修、政策形成実践研修などを行いました。朝礼の際に、全員で町民顕彰の唱和をはじめ、現在も継続しております。最近は町民の皆様から役場は変わったねと、好意的に言われることも多くなったと感じております。今後も職員一人一人が町民満足を意識して業務に当たるように指示をしてまいりたいと考えております。ご質問の経営品質向上の にですね、ぜひ今取り組んでまいりたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番高橋大議員、2回目の質問を許します。
ありがとうございます。本当に心強い、前向きな姿勢のお返事をいただきまして、本当に私は、今後の改革、いわゆる良くなるための改革ということがですね、本当に楽しみになってきました。で、この経営品質ということの考え方の一つを分かりやすく言うと、昔は例えばいわゆる小さい中小企業は凄腕の社長がいて、よし俺についてこいっていうんで、リーダーシップをある親方が取ってですね、それに向かってみんなが走る、いわゆるそういうことがありました。ただこれはそうじゃなくて、全員で星に向かって走ろうという考え方になってます。俺についてこいじゃなくて、目指すべき星に向かってみんなで行こうぜ。で、それに対して今自分がやるべきことは何なのか、いわゆる目標を立てたときに、それに対する戦術と戦略、それらが一貫となって、すべて町で行う行政が、それから町民が、それから議会が、すべてそれが整合性が取れている。星に向かう。こういう考え方が、いわゆる経営品質という考え方だというふうに私は理解していました。で、本当にこの枠組みでですね、今、京都府、三重県もですね、県を挙げて実はやっております。京都はですね、もうご存知の通り、世界に京都宣言書を出したりというですね、本当に素晴らしい世界に名前を打っている県ですけれども、県を挙げていわゆるこの経営品質ということを取り組んでいたり、また一村でもやっていたり、今群馬県でも上田村だったでしょうか、本当に人口4000人しかいない村でもこれらを行っていると聞いています。強いリーダーシップを持った町長、これも本当に心強いんですけれども、そうではなくて、強い町長の決断のもと、みんなで同じ方向を見ようぜ、こういう考え方でですね、ぜひ経営品質という枠組みの中で、これらを一緒にですね、行政、議会、町民みんなでいい街を作るために、ぜひ町長頑張っていただきたいというふうに思っておりまして、質問を終わらせていただきます。次の質問に移らせていただきます。
はい、1番高橋岩議員の2回目の質問が終わりました。それでは、1番高橋岩議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、今度は全くちょっと毛色が変わって観光の話にさせていただきます。九州大分の武田市の取り組んでいる温泉療養保険システムを湯沢町でも検討して、湯沢町観光協会等でも導入できませんでしょうかという質問でございます。では通告に従って読まさせていただきます。温泉療養保険システムとは、温泉を健康づくりに取り入れるために、温泉を利用した滞在に保険を適用する制度です。武田市が全国に先駆けて発信している取り組みです。これは温泉療養保険システムを利用して、温泉や自然、文化をトータルに楽しんで元気になるプログラム。温泉宿泊施設だけではなくて、温泉のない宿でも立ち寄り入浴施設を利用し、ある一定基準を満たせば保険適用となり、また合わせて特典も盛りだくさんで、一定の滞在客の増加に貢献しているということであります。このような事例で、本当の健康保険の適用基準は日本ではまだ整備されていませんが、ドイツのクワオルテという医師の診断による健康増進特定地区では、滞在中の宿泊などが保険適用になるというシステムがすでに実施されています。本来日本の湯治などの目的である予防医学が、東洋から逆に西洋で花を開いてすでに行われています。日本でも予防医学を推進する立場の学者からは、このような考え方のシステム導入を提案していますが、なかなか難しいために、人口2万5000人の温泉観光地である武田市が、 交流人口増加のためにこのようなプログラムを開発し行っています。すでに先進地事例もありますので湯沢町でも導入は可能だとは思いますが、例えば湯沢町観光協会等のこれ補助金になるんですけれども、宣伝費の使い方に保険という考え方を取り入れ、それをお客様に還元することができるのかどうか、また湯沢町の指定管理者でもある湯沢病院もその一役を担えるように、一定の基準プログラムでは無料で健康相談アドバイスなどを受けることを可能として、合わせて湯沢の散歩コースを紹介したり温泉入浴指導等を行う方法ができないものなのか、ぜひご検討いただきたいという質問でございます。以上でございます。
はい、1番高橋和議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の1回目の質問についてお答えをいたします。竹田市の取り組みにつきましては、インターネットを引かせていただいたり、また内部で資料を見たりしてですね、まあ、読ませていただいたところでございます。この、まあ、健康保養地構想というようなものも前に、苗場に川野豊さんという方がおられましたけれども、この方も提案をされておりまして、ごく最近でもですね、ある女性の湯沢町の経営をされている方からですね、さまざまなやはり取り組みが必要で、この温泉といわゆる健康というものを、まあ、リンクさせる中で、その構想というものを作っていったらどうかというような提案もある中での、まあ、ご質問でございましたが、まあ、当初保険というようなことでございましたので、どういうものかなと思っておりましたら、今ほどもお話があった通り、まあ、補助金ということですよね。1人500円というような、あるいは立ち寄り施設には200円の補助を出すというようなこと、まあ、3泊以上のものについてと、まあ、いうことで、まあ、少し今調べさせていただいたんですけれども、まあ、内部でですね、まあ、一応、まあ、検討させていただいたところですが、まあ、議員ご指摘の通り、まあ、竹田市の先進的な取り組みである温泉療養保険システムはドイツのクオルテを参考に、中長期滞在による温泉療養に対して一泊につき500円をキャッシュバックするシステムで、まあ、効果的な温泉療養を行うための滞在プログラムを含めての提案であります。まあ、ドイツのクオルテは民間医療保険が未病予防医学的な考えで、保険給付額を減少させる目的で保養地での療養を保険給付対象としているもので、保険会社にとっても保険給付額の減が見込めるというメリットがありますが、竹田市の温泉療養保険システムは温泉旅館の利用者を対象とした連泊に対するキャッシュバックキャンペーンであり、若干意味合いが異なるというふうに考えております。しかしながらお客様の宿泊は経済効果が最も高く、観光立地である我が町でもお客様の延泊は大きな課題でもあります。長期滞在に結びつく保険と療養という切り口での商品開発が可能か、湯沢町観光協会とともに、まあ、検討していきたいと、このように思っております。まあ、健康福祉という、まあ、立場でその担当の方に、まあ、話を聞いたところですけれども、まあ、町でも町民の皆様を対象に温泉を健康に役立てる取り組みとして温水健康体操教室を推進しております。湯沢病院もその一役を担えるようという、まあ、議員の提案について、湯沢町に療養のための湯治に来られるような場合であれば治療の一環として健康上のアドバイス等を行うことは可能かもしれませんが、調整は必要と思われます。また現在の病院の経営状況を考えると無料での対応というのは非常に困難だというふうに思います。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。1番高橋和議員2回目の質問を許します。
ありがとうございました。町長の方からもいわゆる竹田市の取り組みや、 ドイツの取り組みの方をですね、見ていただいたので、もうこれ以上私はこのことについてあまり深く話はしませんが、ただ交流人口を増やすっていう意味においてですね、いわゆるまあ、竹田市はインセンティブの考え方ですね、いわゆる補助金っていうか、キックバックキャンペーンみたいな形、本当は保険が適用できて、ある一定の散歩コースを歩いたらとか、ある一定の運動をして温泉に入って湯治をしたら、保険を適用するという考え方ができればいいんでしょうけど、やっぱり竹田市も苦肉の策で、これに近いものっていうと結局これしかなかったのかなというふうに思っています。ただ私その温泉だけじゃなくて、もう一つ湯沢はの価値観として、やっぱり本当に空気はうまいし水はきれいで、散歩する場所もたくさんあります。いわゆるアップダウン坂道の多い町ですから、でその湯沢のですね、もう散歩コースの中で実は先駆けなのが、私は湯沢百番観音というふうに聞いています。これはいわゆる上越線が開通した後にですね、その時に湯沢村、旧湯沢村がなんとか湯沢の観光名所を作ろうということで、百番観音というトレッキング、今でいうトレッキングコースを整備して、それが、まあ、お客さんがどれだけ私来たかというのはちょっと私も分かりませんけれども、お客さんに散歩をしていただいて、山を見ていただいて温泉に入ってもらう、これ村の総事業、かなりのお金をかけて湯沢村ではやったって話を聞いております。ですが今現在ではですね、そういった新しい散歩道はどんどんできているんですけれども、昔ながらの散歩道、どうしてもあれ百番観音というと観音様が祀ってあるから、まあ、政教分離という考え方でどうしても街はできないっていうことからですね、なかなかあれも道がかなり廃れているというふうに思っています。しかしですね、百番観音校っていうのもあるようですけれども、ほとんど機能していなくて、あの道も本当に廃れているので、なんとかチェーンソーの貸し出しとか、例えばボランティアの募集を率先して町でやってあげるとかですね、昔の散歩道のですね、ぜひ再興にもですね、取り組んでいただいて、この温泉療養システム、温泉地保養システムの中の昔の古道を歩こうというようなことでですね、一つこういったことにも町が温度を取っていただけませんでしょうかという質問をさせていただきます。
1番高橋和議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。まあ、百番観音の取り組みがですね、湯沢村で一生懸命やられたというお話を、まあ、あって、今それがなかなかやはり歩くことが、まあ、できるという状況になっていない。高浜さんの裏のところから始まってますよね。何度も町民の皆様方からも、また議会でも熱心な方がおられて、その話をお聞きしているところでございますので、今後どのような形がですね取れるのか、また検討もしてまいりたいとこう思っています。その湯沢町健康保養地の、まあ、構想というのが、先ほどもお話をさせていただいたところですが、このでもですね、いわゆるその補助金というようなことではなくて、町全体としてそういうその健康を大切にして、その保養ができる、都会から来て安らぎを覚えることができるというような、その町づくりというものがですね、今のこの425万人来ている観光客の方々が求めている、そのいわゆるスキーや温泉やそういうことを含める中で、どのような対応ができるのかを、まあ、考えていきたいと思うんですね。でこの間もたまたまそういうことで、この健康保養地検討会報告書というのを、これは川野豊さんという方が先ほど言った1998年に、まあ、発表されたものですけれども、それを見てもですね、温泉と歩く、食べる、笑うというこの効果、これによって、まあ、健康ができる、まあ、これは武田氏もそういうことで、まあ、取り組みをしているようですけれども、まあ、その中で、まあ、クワパーク、クワハウス、あるいは物語や様々なことが、まあ、書かれておりますけれども、こういうことを踏まえて、その健康保養、冒頭のですね、武田氏の取り組みは、今湯沢町が様々にやっているその、まあ、インセンティブと同じような、 まあ、取り組みであるというふうにまあ認識しておりますけど、それらをまあ超えた中でこういうそのいわゆる健康保養地というような取り組みができないかということについてもまあこれから検討していきたいというふうに思っています。議員おっしゃられる通り、交流人口の拡大ということが湯沢町にとってのまあ命題であるというふうにまあ認識しているところでございますので、そういう形でまあ取り組みができないかさらに検討してまいります。2回目終わります。
町長の答弁が終わりました。1番高橋容疑に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。本当に前向きに、今回すべて前向きに検討していただけるということで本当に心強く思っています。一番最初に質問した内容からずっとこれは健康そして幸せということが一貫して私は今回質問させていただいているんですけれども、本当に先ほども言った GDP、GNP が上がることがいいんじゃなくて、ある研究者はこれ冗談話なんですけれども、 GNP 元気で長生きぽっくりとなんて笑い話をですね、これ本当にこういうのを上げていこう、本当に元気で親子3代でおじいちゃんおばあちゃん自分たち働く世代孫みんながですねやっぱり住んでいいな、そしてお客さん来るお客さんもですね健康保養システムを導入しながら湯沢に来ると健康になれるよね、元気になれるよね、これは私本当の幸せじゃないかな、私はすごく思っています。本当に今までやったことのないことをやるっていうのは私は本当に難儀な作業だというふうに認識しています。昨日もある裁判の裁判官の話を聞いていましたけども、裁判の量刑8年にするか10年にするか、あれ全部前例を紐解いて前例に沿って判決を下すんだそうです。だから前例のないところをやらない、法律の世界では前例全て前例に従っている、これがやっぱり最高裁判所でもそうなんだな、ましてや法律できちっとやる行政っていうのは全て前例で物事を決めていくんだな、私はやっぱりその認識をやっと理解したわけですけれども、ただ前例がないところも歩いていかない限りは道ができないわけで、田村町長にはまず道のない道を歩いていただいて、一人で歩いても道はできませんが、やがてそこに何人か歩けば道はできると思います。かの今これインターネットに流れてますが、もう亡くなっている方ですので名前申し上げますが、シタルの高波五作さん、五作振動というのを作ってですね、私はやっぱり道のないところに道を作った、まあ例え話は違いますが、実際に山道としてですね道を作られた、そしてそれに憧れて土田の地に来て、30年前に芸能人を連れて南極に行った、そんな方もですね湯沢にいるわけで、道のないところを道を作る行政リーダーとして道のないところに道を作ることは本当に大変なことを私は今回、いろいろ調べて分かりましたけれども、田村町長にはこれからも強いリーダーシップのもと道のない雪道をまず自ら歩いていただいて、そして私たちもその道を踏み固めるように一生懸命一緒に歩いていきますので、今後とも強いリーダーシップとそして経営品質を使ってですね道へ行こうというですね道づくりを今後もやっていただきたいというご要望にいたしまして、以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
はい、以上をもちまして1番高橋容疑員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。ただいまの時刻は11時50分です。13時ちょうどまで休憩いたします。